こうして彼らはイエスを引き取った。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサル神戸の場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人もイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。ユダヤ人の祭司長たちがピラトにユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。兵士たちはイエスを十字架につけてからその服を取り四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。下着も取ってみたが、それには縫い目がなく、上から下まで一枚折りであった。そこで、これは裂かないで、誰のものになるか、くじ引きで決めよう、と話し合った。それは、彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いた、という聖書の言葉が実現するためであった。兵士たちは、この通りにしたのである。イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアと、マグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子です、と言われた。それから弟子に言われた。見なさい、あなたの母です。その時から、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。ヨハネの福音書19章17節から27節までの言葉です。仕方なくではあっても、ピラトはイエスを十字架につけることを承諾したのです。イエスはご自分で十字架を背負い、ゴルゴタと呼ばれる丘に進んでいかれました。そこでイエスを真ん中にして、二人の罪人たちも十字架にかけられました。イエスの頭上には、ユダヤ人の王と書かれていました。ユダヤ人の指導者たちがそれを不服に思い、ユダヤ人の王と自称していたと書いてくださいと申してましたが、ピラトはそれを跳ねつけました。ユダヤ人たちへの彼のせめてもの抵抗とも、イエスに対する彼自身のすまないという気持ちの現れとも思われます。兵士たちはもう必要なくなったイエスの衣服を分け、下着をくじ引きで取り合っていました。それは救い主として来られるメシアが人々からどのような扱いを受けるかを予言して、旧約聖書の中に書かれている通りでした。さて、十字架のそばにはイエスの母が立っていました。自分の息子の最後の姿を見て、どんなにか心が裂かれる思いだったことでしょう。イエスは十字架の上から弟子の一人に目で合図して言われました。夫人よ、ご覧なさい、あなたの子です。この弟子がこれからはあなたの息子になるのです、という意味です。それからその弟子に向かって、見なさい、あなたの母です、と言われました。それ以来、この弟子はイエスの母マリアを引き取って、自分の母親として面倒を見ました。全世界の人々を罪から救うために、十字架で身代わりの死を遂げようとしておられたイエスは、ご自分が息を引き取るその時まで、自分の母親のことを心にかけておられたのです。たとえどんなに大きな仕事を任され、毎日忙しく働いて大切な役割を果たしていても、もし、人としての基本的に大切なことの数々を見落としていては、人間としては失格者となってしまいます。イエスはそのことを身をもって教えておられるのです。